皆さんおはようございます。ちょっと緊張しておりますね。ですね、という神様に期待して今日の御言葉を語りになりたいというふうに思うんですけれども、カンボジアチームのためでぜひですね、覚えて読んでいただきたいというふうに思います。で、カンボジアと2時間時差があるんですね。で、こっちの方が2時間早くて、この後、まあ、12時過ぎぐらいに向こうから、向こうのカンボジア個人で、礼拝が持たれることになっておりますので、ぜひ覚えておいてください。で、この後、礼拝の後ですね、1時から、まあ、預言者学校とか出ておられる方はちょっと難しいんですけど、1時からですね、教会で、カンボジアチームのための祈祷会を行いますので、ぜひですね、お時間ある方、また時間作ってですね、ぜひ、こちらの方に、集まってお祈りいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、海外選挙のチームのために祈るっていう言葉からは、ものすごく大切なことなんですね。で、行って、行くって言うと、行くのと同時に、取りなして祈るっていうのも同じぐらいポイントがありますので、ぜひですね、皆さん共に覚えておいてください。特に、月曜日に海水浴に、子供たちを連れて行くということですので、まあ、4時間、片道4時間かかるそうですね。海入れるところまで、行くにはですね、なので、ガタガタした道行くでしょうから、往復8時間の道のりですが、その道のりを守られるように、またですね、あれ自己危険から守られるように覚えておいてください。また、海外選挙の働き今後もまた続いていきます。で、カンボジアチームが使わされて、でその後、帰国したら直後はですね、ニュージーランドチームが、これはパウロ秋元牧師を副リーダーとしたチームですけども、使わされていきます。で、10月には今度イザヤ牧師がまた副リーダーとなって、フィリピンにチームが行って、そして、イスラエルチームが10月末にあります。で、ぜひですね、今流れが変わってきて、長崎教会もですね、海外選挙の働きの中にどんどん今入ってきているので、皆さんも覚えて、取りなしていただき、また自分も行けるようにですね、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、それからですね、もう一つ、安らぎの歌なんですけれども、13週の応募が、応募があって、それで、10月末、まあ、おそらくイスラエルチームの前に発売になるかというふうに思うんですけれども、この安らぎの歌は名前が13週じゃなくてですね、名前が変わるようですね。で、風の響きっていう名前がするんです。ですね。使徒の働きの2章の2節なんですけども、先日ファウロ秋元牧師がカリスマ礼拝の中でですね、話しておられましたけども、使徒の働きの2章の2節、すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き当たったと。この御言葉から取って、風の響きというですね、名前がですね、付けられたということです。で、明らかに、ここ、使徒の働きの2章2節っていうのは、ペンテコステのところですよね。だから、はっきりとリバイバルを、意識して付けた、名前だっていうことですね。今週の御声新聞の論説のところにも、北野牧師は触れてらっしゃいましたけれども、アメリカのリバイバルが、賛美から始まっているそうなんですね。で、賛美を通して、で、精霊の働きが力強く表されていって、リバイバルっていう風になったそうなんですけど、日本も、日本独自のですね、今、ゴスペルがですね、賛美の働きが力強く進んでいて、なんと、今回風の、すいません。風の響きがですね、風の囁きがどうしても頭の中に汚っている。風の響きがですね、ですね、ポイント、なんか、ちょっと面白いのが、詩編ですね。詩編の、歌を、そのまま引用した曲がですね、数曲、7曲ぐらい入ってるそうなんです。で、それを、一曲歌ったら、なんと、一章、聖書を読んだことになるらしいぐらい、らしいんですけども、忠実にその聖書の歌詞を、聖書の、言葉を忠実にですね、そのまま歌詞にした、ですね、ものも入っているということで、ちょっと面白い試みじゃないかなっていう、神様のですね、導きなんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、覚えて、まあ、10月末ぐらいにですね、おそらく発売になるというふうに思いますので、用いていただきたいというふうに思います。ではですね、早速、御言葉に入りたいというふうに思いますけれども、今日は使徒の働きの3章をお開きさせていただきました。美しの門と言われるところですごく有名なところですけれども、ここから今日学びたいというふうに思います。早速ですね、読んでいきたいというふうに思うんですけれども、3人登場人物が出てきますね。ペテロとヨハネ、そして、第3班で足の萎えた人っていうことなんですけども、私第2班なんですけども、第2班では、足の効かない男っていうふうに書かれていますね。この3人が出てきますけども、この、 のところから、ね、学びたいというふうに思いますけれども、一節から読みしたいというふうに思います。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたというふうにあります。で、足の引かない男の人がいました。で、彼は生まれつき足が引かなかったということで、一度もですね、足を使って生活したことがなかった。いわばすごく、弱い人だったわけなんですね。身体的に不自由なところを持っていて、すごく弱さを日々の生活の中でですね、与えられていた、その通っていた人だったんですけど、その人がいたわけなんですけども、で、彼は施しを求めるためにその宮に入ってくる人、シナゴーク、まあ、今で言えば教会のようなところですけれども、そのシナゴークにですね、来る人、祈りに来る人たちに施しを求めるために彼のところに彼はずっとそうやって生活を、施しを求めて生活をしていた人でした。で、その、彼がいるその宮のところにペテロとヨハネがその祈りのために登っていったわけなんですね。で、ペテロとヨハネを発見したその足の利かない男の人はですね、どうしたかというと、その入るするのを見て施しを求めました。で、ペテロ、4節からですね。で、その施しを求めてきた男の人を見たときにですね、ペテロはこういうわけなんですね。ペテロとヨハネが、すいません、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言ったと。私たちを見なさいと言った。そして男は何かをもらえると思って二人に目を注いだと。注目させているわけなんですね。わざわざ私の方を見なさいと。で、当然、施しを求めていたこの男の人はですね、自分もこの時施しを求めると、施しをもらえると期待したと思うんですけども、その次にはですね、ペテロはですね、その施しを求めてきたその男の人は、一瞬がっかりするような言葉をですね、言うわけなんですね。何を言ったかというと、金銀は私にはないっていうわけなんですね。で、この時、ペテロとヨハネの元に来たこの男の人はですね、施しを求めに来てですね、まあ、いわば、その金や銀、お金を求めてやってきたわけなんですね。でもその時、ペテロとヨハネは、その時、私たちは、その金や銀を持っていないっていうふうに答えました。で、その後、しかし、彼らがですね、持った、私たちが持っているものをあげようっていうわけなんですね。それは、何かというと、ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさいっていうわけなんですね。彼らが持っているのは何かというと、何だったかというと、ナザレのイエス・キリスト。これを私たちは持っているって言ったわけなんですね。で、今日のポイントはこの6節なんですけども、金銀は私にはないっていうのがポイントじゃなくてですね、その後のですね、言葉ですね。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。イエス・キリストの名によって。イエス・キリストの名によって歩きなさいなんですね。で、この時、ペテロとヨハネが持っているものは何かというと、イエス・キリストの名。イエス・キリストならば、このあなたを癒してくださるっていうことを、私たちはそのことを知っていると。そのことを、イエス様ならお出来になることを私たちは知っているよっていうことを、彼らは、この足の引かない男の人に伝えたわけなんですね。で、これを見たときにですね、ペテロとヨハネはさすがだなっていうふうに思うわけなんですけども、反対に言うと、私たちがですね、施しを求めてきた男の人が目の前に来たとしてですね、あるいは何か問題を抱えてきた人たちが来たときに、私にあるものをあげようって言ってですね、イエス・キリストを、はいってこう差し出すことは皆さん今ですよね、できますかね。1000円ぐらいちょっと渡そうかなみたいなですね、なんかそんな気分になってしまう人がほとんどじゃないかなっていうふうに思うんですね。私にあるものをあげようと言った時に、パッとイエス・キリスト、このイエス・キリストさえ伝えておけば大丈夫、イエス・キリストさえこの人に伝えればこの人は解決できるっていう風に、皆さんはファーストチョイスでこれが出てくるかどうか、ここがですね、大きな差なんですね。で、この時ペテロとヨハネは確かに実際ですね、金や銀は持っていなかったという風に思いますが、それ以上にその彼が持っているその抱えているその問題を根本的に解決できる術を彼らは持っている、そういうことが彼らはできたわけなんですね。いうことができたこのペテロとヨハネのように、イエス・キリストならばあなたを助けることができますってこういうことができた、そのこと自体がこれ私たちがですね、ここから学ばなくちゃいけないことなんですね。で、先日ですね、ある方がですね、証しをしてくれました。とても面白い証でですね、愛兄弟ですね。今、長崎教会ですごく 大人気の愛兄弟という男のダンスがいるんですけども、彼はですね、まあ、いろいろ事情があってですね、外で過ごしたわけなんですね。外で過ごす事情があったわけなんですね。で、その時に彼は聖書をですね、教会に来てすぐに、いただいたんですけども、与えられたんですけども、大切にその聖書を読んでいた、使っていたんですけども、ある時ですね、枕元に聖書を置いて寝ていたら、ある朝目覚めたら、なくなっていたそうなんですね、その聖書が。枕にして寝ていたらね、ちょっとおかしいんですけど、枕元に置いていて、持っていかれてしまったと。大切にしていたもの。で、それで彼はショックを受けたわけなんですね。で、本当にショックを受けて、あ、神様の言葉なのにってですね、ものすごくショックを受けて、聖書が大好きなので、聖書をもう読めない。教会に行けばもちろん読めますけど、もういつでもどこでも読めるようなことができないっていうふうになったわけなんですね。で、そこで彼はどうしたかというと、彼はですね、求めたんですね。イエス様の御名によってですね、聖書が与えられますようにって祈ったわけなんですね。で、結構、何ヶ月間か、かかったそうなんですけども、彼はですね、今なんとですね、チェーン式の第3版の、新品同様の聖書を持っているそうなんですね。私も持ってないんですね。彼は、その新品同様の、その第3版の聖書を持っているそうなんですね。で、言っていました。ずっとイエス様に求めて祈った。イエス様ならば、これ与えてくださると思った。私には金銀はないと。でも聖書、神様ならば、聖書を与えてくださると思って、イエス様に一人一人祈ったら、与えられたって言ってたわけなんですね。で、私たちが、イエス様に祈るときに、イエス様ならばこのことをできる、イエス様ならこのことを解決できるっていうふうに本当に信じて祈っているかどうかを神様は見られるわけなんですね。で、それほどまでにイエス・キリストの皆に力がある。お祈りするときにですね、皆さん必ずですね、イエス様の皆によってお祈りします、イエス・キリストの皆によってお祈りしますって言うと思いますね。で、これはですね、単なる結びの一句ではないわけです。ですね、定型詞ではないわけです。これはですね、本当に私たちが信じて祈っている。信じて祈るっていう事柄が大きなポイントなんですね。イエス・キリストならば、この今までこの祈ってきたこれらの問題をイエス・キリストならば解決することができるっていう、その言葉なんですね。で、信じて祈ること、そしてイエス・キリストの皆に力があることをですね、ぜひですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、今日ですね、今朝のですね、長崎教会のデボーションは、使徒の働きの19章だったわけなんですね。で、そこは、パウロの伝道旅行が、記述で書かれているところだったんですけども、出ますかね。パウロの、使徒の働きの19章ですね、11節からこう書かれていますけども、神は、パウロの手によって驚くべき奇跡を行われたと。まず大切なのは、神はですね、パウロが何か奇跡を行ったんですね。神はパウロの手によって奇跡を行われたと。で、パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気が去り、悪霊が出ていったと。神がそれをなされた。そしたら、それを見たですね、ところが、諸国を巡回しているユダヤ人の麻薬祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えてイエスによって、お前たちに命じると言ってみた。ですね。ここでですね、書かれているように、試しにって書かれていますけども、彼らはまだ救われていない人たちですね。イエス様のことを信じていない人たちが、試しにイエス様の名前を使ってみたわけなんですね。パウロが、それをイエス様の皆によって、たくさんの奇跡を成しているのを見たときにですね、自分たちを真似してやってみたと。すると、14節ですね、そういうことをしたのは、ユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであったと。すると、悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に仕えている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出したと。すごい記述ですね。イエス様の名前をですね、使って、イエス様を信じてない人がですよ。イエス様を信じてないこの魔教の祈祷師たちが、イエス様の名前を使って悪霊にですね、命じたところ、悪霊はそれに反応してきたわけなんですね。悪霊は知っているんですね、イエス様の皆の力。悪霊が一番、怖がる。悪霊にとってですね、悪霊から見た話をするのもおかしいですけど、悪霊のから見て大敵はイエスの皆、イエス様の皆なんですね。で、この皆を使って来られた時に、わーって反応してしまった。でもですね、よくよく見るとこの人たちは信じていないと。 イエス様のことを信じていないから、彼らは、悪霊にまた古典版にやっつけられてしまったわけなんですけども、悪霊が、これほどまでに反応して、またそれからですね、怒り出してしまうぐらい、イエス様の皆って力があるんですよ。で、パウロ、この一番最初に読んだように、神はパウロの手に驚くべき奇跡を行われたと。で、そして病人が癒され、悪霊は出ていったと。このような技が起こったのは、それはパウロに力があったからではない。先ほどのペテロとヨハネもそうですけれども、ペテロとヨハネに力があったのではない。神が、イエス・キリストがそのことをなされたっていうことがですね、ポイントなんですね。でぜひですね、皆さんの生活の中歩むときにですね、イエス・キリストならばこのことができる。イエス・キリストの皆、イエス・キリストさえあれば、このことが解決できる。この病気が癒されるっていうことをですね、皆さん自身がですね、まず体験していただきたいんですね。私たちが体験していないとですね、いざその施しを求めてきた人たちが来たときに、思わず敗戦炎になってしまうわけなんですね。私たちが本当に神様を体験しているかどうかがポイントなんですね。ペテロとヨハネは、この時すでに多くの神様の祝福を見てて、神様には力がある、神様にできない問題はないと、解決できない問題はないということを知っていたので、彼らはこのことを言うことができました。で、そして、で彼らが、そのペテロとヨハネが、イエス・キリストの名によって、歩きなさいと言った時ですね、何節からですけれども、彼の右手を取って立たせたと。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったというふうにあります。で、いざ、彼らが手を伸ばしてですね、彼のために、癒しのために乗った時に、実際にその、足の引かなかったその男の人は癒されました。で、ただ癒されただけじゃなかったんですね。足とくるぶしが強くなり、癒されたわけなんですね。で、生まれてこの方立ったこともない、歩いたこともないその人が、この後見るとですね、跳ねたりしながら神を賛美したというふうに書かれていますけども、それができるほどまでに、神様は、その彼の足を完全に癒して、癒すだけじゃなくて、そこをもっと強くしてくださったわけなんですね。神様はですね、彼はこの時初めて賛美したというふうに思うんですね。で、私たちが本当にキリストの皆をもって携えてですね、福音宣教の働きをしていくときに、人々はイエス様に出会って、そしてそこから神様を賛美する人につながっていくわけなんですね。で、結果としてですね、ここからですね、神の働きがどんどん広がっていきます。で、結果、この後5000人の人たちが、この後のペテロのメッセージを通して今度5000人の人たちが救われていったというふうに書いているわけなんですけれども、神様は私たち一人一人を通して多くの技を成したいと思っているんですね。ですが、その時に私たち自身がイエス・キリストの皆を用いる。イエス・キリストならば、この方ならば、神様ならば、問題を解決することができるということを知っていなければ、それがですね、その働きをすなしていくことができなくなってしまうわけなんですね。で、2ヶ月ほど前ですね、私の、おばがですね、肝臓のがんのですね、手術のためにですね、入院することになったわけなんですね。で、手術することになりました。で、それで、手術するっていうことは聞かされていたんですね。で、まあ、それからしばらくですね、下からすぐ、手術に入ったわけなんですけれども、思った以上にちょっと病状が悪かったようなんですね。ちょっと私は、詳しいことはちょっとわからないんですけども、肝臓のがんだったんですけども、3つ臓器を取らなくちゃいけないような手術になったそうなんですね。で、それで、十何時間かかる、すごい大きな手術になったそうなんですけれども、幸い、その手術は成功したんですね。で、その手術をしたそのおばっていうのはですね、実はですね、私の親族の中で唯一クリスチャンではないおばなんですね。よく最近前田家の繁栄がですね、よくパウロ牧師がメッセージされることもあってですね、よく語られますけれども、私のですね、親族も結構、クリスチャン多いわけなんですね。で、私の母が6人兄弟なんですね。母、6人姉妹ですね。みんな女性なんですけども、6人姉妹全員このクリスチャンで、クリスチャンなんですね。で、その中で唯一、神様を、イエス、クリスチャンじゃない、その人が、今回肝臓の手術を受けた人だったんですね。で、その人は、普段は全くこう弱みを見せないタイプの人なんですね。 お酒やギャンブルも好きで、本当にまあ、世の中の人って感じですね。クリスチャンとはほど遠いような人ですね。で、そういった人だったわけなんですけども、で、その方が手術を受けました。で、幸い、その数値としては良かったんですけれども、手術してですね、その手術した後の数値は良かったんですけれども、精神的にですね、すごく参ってしまったわけなんですね。よく手術をして、こう、精神的にですね、気持ちが落ち込むっていうふうにですね、ああいうことを聞きますけれども、足の場の場合もすごくそれが強く出てきてしまったわけなんですね。で、そして、本人たちの言葉を使えば、まるで、廃人になったような感じになってしまったそうなんですね。もう、なんか、こう、毎晩ですね、眠れないそうなんですね。というのも、毎晩何かこう、死をですね、こう、死という存在が目の前にこう、あって、それが覆ってくるような感じがあったそうなんですね。で、それで、毎晩眠れなくて、もう目もですね、本当に眠れないので、二日、手術した後ですよ。2日3日ですね、この眠れない日がずっと続いていて、もうちょっと頭がこうおかしくなってきたわけなんですね。で、そしておば自身がですね、その時看病していた私の母に漏らしたそうなんですけども、自分はもうこのまま廃人になってしまうんじゃないだろうかと、頭がおかしくなってしまっているっていうふうにですね、漏らしていたそうなんですね。で、実際ですね、おばのところに行ってですね、見てみたら、おばの、体ですね、片方はですね、注射の跡だらけなんですね。点滴とか、注射の跡だらけだったね。で、もう片方は真っ黒だったんですね。何かというと、あざだったんですね。もう暴れて仕方がないんですよ。その注射を打とうにも、なんかこう、落ち着かせようにもですね、暴れてしまうので、どうしても押さえつけなくちゃいけない。押さえつけてしまわなくちゃいけないほどに暴れてしまう。それぐらいもう精神的に参っていたわけなんですね。だから手がもうあざだらけになって真っ黒になっていたわけなんですね。で、それぐらいまで追い込まれていたわけなんですね。で、そのおばがですね、そこまでまあ追い込まれてしまったこともあって、私の母を通じて、私の母は、まあ、なんとかクリスチャンですので、ですね、私の母がですね、私のところに電話してきたわけなんですね。僕はこのおばのために祈ってほしいっていう。で、祈り始めたわけなんですね。で、一度祈ったら、一番最初の祈りの時はですね、母が電話を取って、母伝いに、そのおばが祈られている状況だったわけなんですね。で、そしたら、で、その状況だったにもかかわらず、神様働いてくださって、おばがですね、あ、今なんか目の前にあった、その死のですね、その闇のような、覆いのようなものが、今やっと、なくなったって言ったそうなんですね。で、それで、その日やっと、そのお祈りしたその日にですね、3日目ぐらいにようやく眠ることができたそうなんですね、ぐっすりと。で、そして、で、その日以来ですね、毎日私のところですね、おば自身から直接電話をかかってくるようになったわけなんですね。私はまだイエス様のことを信じてないけど、イエス様のために、癒されるように祈ってほしい、ですね。一日何回祈ってくれますかとかですね、言いながらですね、いや、何回でも祈りますよって言ってですね、言ったわけなんですけども、私のところに何回か電話がかかってくるようになりました。で、毎晩それ続けていくうちに、変化が起こってきたわけなんですね。それは何かというと、おばがまず、だんだんそれ回復していったわけなんですね。その死の覆いのような、闇のようなものが目の前からなくなって、毎晩ぐっすりと眠ることができるようになったと。毎晩、暴れていたのが暴れなくなったと。で、目に見えるその数値もすごく良くなってきていて、回復もしていったわけなんですね。で、同時に、もう一つ変化が起こっていたわけなんですね。で、おばがですね、私、直接言ってくれたんですけども、今回、祈ってくれたことによって、自分は天国があるのが分かったと。地獄があるのが分かった。そして、イエス様は神様であることが分かったっていうふうに言ったわけなんですね。で、その病気、その病の中から、彼女は本当にそのイエス様に触れられていたわけなんですね。で、これはですね、私にとって、また私の親族にとってはですね、かなり大きな出来事だったわけなんですね。きっと皆さんの周りにも、この人なかなか救われるに遠いんじゃないかなって、救われないとは言いたくないですけど、救われるのがかなり遅そうだなっていう思えるような人っているというふうに思うんですね。で、その人が、救われたとしてはやはり嬉しいと思うんですけど、私たちにとってはそのおばがそばだったわけなんですね。で、それで、そういったことがあったので、私はですね、私とあと、吉田南牧師、宮崎教会の吉田南牧師も親族ですので、彼にもですね、一緒に祈ってもらってですね、 で、こういった結果があったよ、こういったことが起こったよっていうふうに報告したらですね、吉田南氏は本当に驚いていたわけなんですね。知っているのでですね。で、この時、神様が働いてくださって、その、イエス様のことを知らなかったおばだったんですけども、この時イエス様が働いてくださって、彼女は神様のこと、存在をですね、知ることができ、ました。で、私たちが本当にキリストの皆によって祈っていくときに、人々が癒され解放されていくわけなんですね。で、そういった人たちは実は私たちの身の回りに数多く存在している。で、この時は、本当に足の引かない男の人がこの時完全に癒されて神様を賛美するようになりましたけども、私たちの身の回りにもそういった人は必ずいるわけなんですね。実は今私たちの生活しているこの時代には、本当にこの精神科に通っている病気の人がたくさんいますし、それはもう当たり前のようにたくさんいますし、たくさんの人が病や痛みで苦しんでいた人がたくさんいるわけなんですね。そういう人たちが助けを求められるところはどこかというと、イエス様のところなんですね。おばが言ったんですね。この一番苦しかった時に、まだイエス様のことを知らないんですね。どこに行ったら助けてもらえるかわからなかった。ですね。病院ですから、病院なので、肉体的な治療はもちろんしてもらえることはできる。で、回復もすることはできたと。だけど、この言葉に言い表せないような、その闇の中を、その暗闇の中を解決できる方が、その問題を解決するためにどこに行けばいいかわからない。そういった人たくさんいるわけなんですね。その時に、私たちが持っているものはですね、その人にとって救いとなるわけなんですね。イエス・キリストの皆。これを私たちが持っています。これ私たちはこれを持っているから、これを私たちが持ちいるならば、その人たちに神様の希望を与えることができて、神様のこの癒しを与えることができて、神様の奇跡をその人の人生の中に体験させてあげることができるわけなんですね。ぜひですね、皆さん、キリストの皆によって、その人にですね、福音の働きをですね、成していただきたいというふうに思います。で、それは、私たち一人一人の人生のですね、大きな祝福となります。ぜひですね、そのことを覚えていただきたいというふうに思います。ぜひですね、まずは自分が、そのイエス様の力があるということを体験することから始まります。聖書を求めたら聖書を与えられた兄弟がいます。そういった、一つ一つ自分の身の回りのことからでいいんです。イエス・キリストの皆によって祈る。そこから始めて私たちがイエス・キリストを体験していくときに、イエス・キリストの力があるということを体験していくときに、私たちは福音宣教をしていく力がですね、同時に与えられていきますので、ぜひですね、このキリストの皆にですね、頼ってですね、読んでいただきたいというふうに思います。それではお祈りして終わりたいというふうに思います。迎えする天父様、あなたの御言葉ありがとうございます。どうぞ、私はあなたが私たちのうちに共におられることをありがとうございます。そのキリストの皆をもって私は福音の働きを成していくことができるように、キリストの皆によって大胆にあなたの働きを成していくことができるように、キリストの皆を述べ伝えていくことができるように、あなたの特別な恵みと力を与えてくださいますようにお願いいたします。最後にお祈りをしたいというふうに思いますので、皆さんお祈りをしてください。またですね、私たちは罪を持っていますので、まず神様の前に罪を悔い改めをしてから、共にですね、癒しのためにお祈りしたいというふうに思います。イエス様、今私たちはあなたの前に出てきまいりました。どうぞ今イエス・キリストご自身の声とかに表してください。お一人一人に体に触れ、肉体に触れ、霊に触れ、どうぞあなたの完全なる癒しとまた解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この病の霊、この風をもたらしてきた闇の力をイエス・キリストに縛る、風を完全に乗れ、イエス・キリストの皆によって命じる、この鼻、またこの耳、この鼻、またこの耳、この、ここに来ているこの声、この痛みをもたらしてきているものをイエス・キリストによって命じる、この完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、アーメン。イエス・キリストの皆によって命じるこの腰の痛みを完全に治る。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。私のもとにこの人々を連れてきなさいと称されます。この私のもとにあなたの人々を連れてきなさい。あなたが手を置いて祈り、また同時に私のもとにこの人々を連れてくることを通して、あなたはそのものがこの神の勝利を見に、また神の解決を見ることを神の解決を得ることを見るようになると称されます。様ありがとうございます。どうぞお一人一人に触れ、高い収益を導いてください。 ください。感謝します。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。それでは、どうぞ祝祷したいと思います。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎの役は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、豊かに常しえに限りなくありますように。アメン。します。お座りください。それではお知らせ。